ラジオを聞いて健康に、耳から始める東京散歩。 DJ パーソナリティフィットネスモチベーターの小森裕二です。この番組は東京の観光スポットをちょっと違う視点から街歩き、今まで見えてこなかった街の見どころと健康になるヒントを紹介しています。さて、オープニングで話している健康の話題ですが、本日は熱中症対策についてお話しします。皆さんは熱中症対策、どんなことに気をつけていますか？首に冷たいタオルを巻いたり、脇の下を冷やしたり、お水を適宜飲むようにしたり、いろいろな対策を取られているかと思います。いきなりですが、体温調節と関係がある特別な血管をご存知でしょうか？それは動静脈吻合、通称 AVA と呼ばれる血管です。 AVA は手足の末端、顔の一部だけに存在する特殊な血管です。通常毛細血管は細胞に酸素や栄養を運ぶのが役割ですが、 AVA にはそうした役割がありません。実は体内の熱をコントロールする役割があり、暑い時期には拡張して熱を逃がし、寒い時期には収縮して熱が逃げるのを防いでいます。ということは、おでこや足、手を冷やすことは熱中症対策になるわけですね。そこで私からの提案です。洗面器やお風呂に常温の水を張り、手のひらから前腕部、または足をつけましょう。冷たさをやや感じるくらいまでつけたいので、目安は10分ぐらいですかね。お散歩中の方は冷やしたペットボトルを握るなど、手のひらを冷却する方法もありだと思います。ぜひ試してみてください。さあ、この後にお散歩スポットの紹介です。今回は資生堂ギャラリー、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館の2カ所に行ってきました。この後にその時のことをお話ししていきます。それでは CM です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
初めて聞く方のために自己紹介をしますと、私は東京都内で活動しているパーソナルトレーナーです。運動を始めたいけどきつい運動は嫌い、そういう方に向けて手軽にできる運動としてお散歩を紹介しています。それではここからは私が先月お散歩したスポットを紹介しましょう。今回は2箇所紹介します。まずは資生堂ギャラリーです。銀座には無料の画廊が多いことをご存知でしょうか？銀座にある資生堂ギャラリーは、今から100年前、1919年にオープンした日本で最古の無料の画廊です。これまでに開催した展覧会は3100回以上。資生堂ギャラリーを作品発表の場として、後に 日本美術史に大きな足跡を残した作家も数多くいます。今回私が見てきたのは1970年代の資生堂の広告にフォーカスした間にあるもの、1970年代の資生堂雑誌広告からという展示会です。当時の資生堂を代表するブランド、シフォネット、ナチュラルグローや男性用化粧品 MG5、ブラバス、香水のモアなど、雑誌広告約150点を画像と映像で展示して、そのビジュアルイメージとそこに添えられているコピーの組み合わせを楽しむ展示会でした。この展示会の面白いところは、雑誌広告の展示のみで解説がないところです。通常アートには作者やその作品の時代背景などの解説がありますが、この展示会ではそれがなかったんですね。まあ何年とかのね記載はあったんですけども、それ以外はただ雑誌広告が展示されている、それだけでした。こちらの広告、とてもスタイリッシュです。例えば、ブラバスという男性用化粧品のブランドなんですけども、こちらのヘアトニックの広告は、モデルさんが壁に手をついて佇んでいる写真が載っています。そのキャッチコピーは、ひらがなで、振られましたねあなた、と書かれていて、商品とその解説っていうのはその広告の下の方に小さく載っているだけなんですよ。これね、実際見るとね、すごいかっこいいですよ。そういう広告が約150点、提示されていてね、これ言って本当に良かったなと思っています。まあ、モデルもデビューしたばかりの俳優の草刈正雄さんと、あと段次郎さんが起用されていて、二人ともめちゃめちゃイケメンでした。特に先日亡くなられた段次郎さん、かっこいいです。ねえ、足も長くて羨ましい。私はね、足が短いんでね、その広告を見てため息をついちゃいました。そして調べたところ、資生堂広告のモデルをきっかけに、その後俳優としてステップアップして、あの有名な帰ってきたウルトラマンの主人公郷秀樹を演じることになるんですね。とにかく広告がかっこいい、この一言が似合う展示会でした。いや、これがね無料だなんて本当に信じられないほど充実した時間でした。こちらの資生堂ギャラリーアクセスですが、地下鉄銀座駅から徒歩4分、そして同じく地下鉄新橋駅から徒歩で4分、そして JR 新橋駅からは徒歩5分の場所にあります。そして2カ所目が早稲田大学坪内博士記念演劇博物館です。こちらはアジアで唯一演劇を専門的に扱う博物館で、東京都新宿区の早稲田大学の構内にあります。通称延泊と呼ばれるこちらの博物館、こちらも今から95年前の1928年の10月に設立されています。95年前の設立以来、日本や世界各地の演劇映像の貴重な資料を所蔵していて、その数なんと約100万点。100万点ってどこに保存してんですかね。お札じゃないんですよね、これね。お札だったら100万円っていうのはなんかね、わかるんですけど、まあ資料ですからね。ちょっとね、それがすごい不思議でしたね。そして今回私が見た特集展は、推し活展、延泊コレクションから見る推し文化、という展示でした。こちらはその名の通りファンの応援行動に対する研究、そしてその展示でした。 まあ推し活っていうと有名なところだと歌舞伎役者とか宝塚女優、あとはアイドルの、まあ、追っかけですよね。この展示だといわゆる解放誌やグッズなどオフィシャルなものだけじゃなくて個人所蔵のものも置いてありました。一番すごかったのが高知の呉服屋のご主人が作った女優の山田いすずさんの写真集です。こちらですね、中村吉右衛門、片岡仁左衛門、坂東三津五郎をはじめ交流のあった演劇人50人にインタビューしていると。まあね、個人が作るとは思えないぐらい本格的できちんと想定されています。でページ数が416ページととんでもないページ数で、8000円定価がね、8000円ということだそうです。あと印象的だったのが女優の森律子さん、女優の森律子さんの等身大の人形です。これファン手作りの人形なんですけど、ちょっとね映像で見ていただきたいんですが、後でちょっとネットで検索していただきたいんですけど、身長はもちろん顔や手足、こちらのサイズ本人とぴったり一致するそうです。で実際私この人形を見てきたんですが、あのね、肌の質感がね、もうね、人間みたいなんですよ。で、顔もそっくりなんですよね。その人形の隣に写真あったんですが、夜中にこの人形を見たら、多分ね、ほんとびっくりしますよ。はい、足震えると思います。まあ、つくづく人を応援する熱量はすごいなと思ったんですが、これはもはやね、恋人に対する愛情もしくはそれ以上なもの、なんだなと感じました、はい、こちらの展示会事前にアンケートを集計していて、あなたにとって推しとはという質問に理想のパートナーと答える人もいたくらいです。昔ならパトロンとしてね、金銭面から応援する人が多かったと思いますが、今は手紙や SNS など様々な形での応援が可能ですよね。と考えると推し活はこれからもっと手軽になるような気もしています。この展示のすごいところは主役が表に出る人じゃないところです。あくまで応援する側が主役でした。その熱量を見ると応援される人って本当に魅力的な方が多いんじゃないかなと思います。ちなみに博物館の建物向かって左側には設立者の坪内逍遥の銅像があります。その右手と握手すると早稲田大学に合格する、語学の成績が上がるという言い伝えがあって、受験シーズンには握手するために受験生が列を並んでいる姿が見られるようです。残念ながらこちらの展示終了してしまったんですが、演劇がお好きな方はぜひチェックしてみてください。アクセスは東京メトロ東西線の早稲田駅徒歩7分、または都電荒川線の早稲田駅徒歩5分です。はい、というわけで CM の後はエンディングとなります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
さてエンディングで少し宣伝をさせてください。私が通っていた格闘技ジムの先輩が新しくジムを湘南にオープンしました。その名もリアクトジム湘南。場所は茅ヶ崎駅から徒歩5分の場所です。こちら実際に行ってみたんですけども、白と黒が基調のとても素敵なキックボクシングジムでした。一般的な格闘技ジムとは違って、家族全員が通うジムにしたいようです。ということはね、お父さんお母さんお子さんが 一緒に通うというね、姿が見られそうですね。湘南にお住まいの方はぜひリアクトジム湘南で検索してみてください。代表は K1 に出場していた日向選手です。 Twitter や SNS もやってます。そしてお話は変わるんですが、来月から少しだけ番組をパワーアップしようと思っています。具体的にはゲストを呼んでお散歩の話をするという形にしていこうかと思っています。そしてお話の中で出てきたお散歩スポットを実際に歩いて、その様子をポッドキャストで配信していくと、そんな形にしようかなと今は考えています。引き続きご拝聴お願いいたします。こちらの番組メールを募集しています。こんな場所を散歩してみて、都内にこんな面白い観光スポットがあるよなど、ポッドキャスト番組も連動して配信しています。こちらは番外編として散歩している様子を配信します。詳しくは東京ネットラジオの番組ページをご覧ください。さあ、というわけであっという間に15分が終わりました。来月もよろしくお願いします。お相手はフィットネスモチベーターの小森裕二でした。